ようこそ、我がいおりにお越しいただき、喜びの情、ここに極まっております。我が名は、カズラ。絡みつく、ツタの、カズラでございます。決してお客様に絡むような性根ではないつもりですが。恥ずかしながら、私めの父は、防犯の剣術師なんでございまして、その父が、娘の名にも、剣の意味を込めたいと、無理ながら剣の鶴を名としようとしましたところ、鶴草よりは、カズラの方が語呂がよかろうにと、家人がこぼしたのを拾い上げて、この名になったと聞かされております。ところで、あなた様は、すでに、おなほ様、おりん様と、相対なされたとの噂、耳にしておりますが、あのお二方は姉妹分で、共に免許皆伝と伺っております。比べるわけではございませぬが、私めが父の流派の免許皆伝となったのは、弱い当の頃。その後、私めは滝の修行で秘剣を編み出し、新境地を開きました。秘剣の名は、滝嵐。束を握る手を自在に変える。一度切るまでに三度握り直すのが秘訣。これ以上は申せませぬ。今はすでに新流派を立て、恥ずかしながら開祖を名乗らせていただいておる次第でございます。乙女の身でかようなことをなすのは出過ぎた真似だとも言われますが、だからこそ殺生の技よりも心の技をなすことを知らしめるべしと、あなた様のような心ある殿方を招いては、剣乙女としておもてなしの技を尽くさせていただいているのでございます。おなほ様、おりん様、あのお二方を侮るわけではございませぬが、どちらも明るいうちからのおもてなしだったとか、真のおもてなしの肝心を外しておられると思えてなりませぬな。真のおもてなしは日が落ちてからのもの。剣は陽、おもてなしは陰。陰の行は陰の時になすべき。時は選ぶべきもの。日の没した今、新流派としてのおもてなしの肝心を、御身に刻みさせていただきましょうぞ。このいおりは、もともと茶室をもとに作られたもの。入り口が小さいのも、いおりが狭いのも、そのようなわけでございますから、どうかご容赦願いたい。されど、このような狭き間でございますからこそ、おもてなしをする者と、受ける者、双方のぬくもり、息遣いまで、互いに伝わり、もはや何も隠せぬお付き合いができるのでございます。ここには、座布団はございません。畳が十分に柔らかく、暖かく、必要ないからでございます。むしろ、その昔、板敷きの間ばかりだった中では、もともと畳が寝床として使われていたとか。つまり、あなた様は、今、私めと共に、同じ寝床に座しているのも同然。もはや何も気を使うこともございませぬ。ただ、さらに、ここに、私めに馴染むために、おくつろぎなさいませ。まず、深呼吸をなさいましょう。息を、大きく吸って、大きく吐いて、吸って、吐いて、息を吸うたびに、畳のぬくもりも、私めのぬくもりも、同様に、肌に染み込んでくるようでございましょう。吸って、 入って、吸って、吐いて、耳をお澄ませなされ、私めの真の像の音が響いてくるでしょう。ドクン、ドクン、ドクン、ドクン、ドクン、ドクン。柔らかく跳ねる乙女の胸の鼓、波のように繰り返し、繰り返し、押し寄せてくるようでしょう。身の中の身をもっともっとよく澄ませて、ドクン、ドクン、ドクン、ドクン、ドクン、ドクン。我が胸の鼓と呼応するように、あなた様の息の音を聞かせてくださいませ。息を吸って、吐いて、吸って、吐いて、息を続けながら聞いていただきたい。我が流派、乱流の乱の字は、藍色の藍の字を当ててあります。藍より青しという言葉がありますが、その青を生み出す元になりたいとの願いを込めましたが、本来の意は草冠ではなく、山水、乱れるという字でございます。文字通り、溢れる流れ、溢れる木が長い刀を伝わって相手を飲み込むのでございます。流れを思い描いてください。川の中に身をつからせているような、流れ、流れ、そのまま、流れが、速くなる、速くなる。押される、押される。ぐぐーっと。押されても結構なのですよ。そのまま、私めの方にもたれて、そう、もたれて。もたれて、もたれて。私めも、ともに、流れに、押されて、押されて、押されて。あなた様の膝が崩れて、体全体も、崩れて、崩れて。横になっていって、自然に、お頭が、私めの膝の上に、乗っかる、乗っかる、乗っかった。具合はどうでございましょう。もはや、ややこのように首筋を無防備にさらしたまま、我が膝を枕に寝転びきった。まだまだ流れは続いておりますよ。さて、剣乙女のおもてなしは耳かきより始めさせていただくのが常道。危険の技を見た者は、 あの世へ旅立っていただくことになる。されど、その技を応用した耳かきの技なら、いくらでも味わっていただけます。それはそれで、昇天するような喜びかと思いますが。ここからは耳かきの技で、どうぞ気楽の本流に飲まれきってくださいまし。我が流派では、柳の木でできた長い木刀を稽古に使いまする。通常の木刀よりも大変しなりがいい。それと同じ素材で作られた、この耳かき棒。さあ、あとは、体で味わっていただきましょうぞ。まずは、外から内へ、ゆっくり、入っていく。入っていく。入っていく。そして、内から外へ、ゆっくり、かき出していく。かき出していく。かき出していく。ああ、なんとみずみずしい耳垢。たかが耳垢と侮るなかれ。耳垢を見れば、お体の状態も、お心の状態も、手に取るようにわかるもの。あなた様の、気取らず、あるがままの人柄が、見て取れまする。ゆっくり、ゆっくり、外から内へ、ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり、内から外へ、ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり。長い棒がわずか2本の指で操られているのでございますよ。このまま耳かき棒を回転させましょう。くるくるくる。刃の向きを自在に変えるのが刀流の極意。耳かき棒も自在に回転させることで、側面の耳垢がきれいに、きれいに削れていく。くるくるくる。削れ、削れ、削れ。余計なものがすべて削り取られていく。そう、余計な力も余計な雑念も、くるくるくる。削れ、削れ、削れ。すべてただただ削られ、耳かきのためだけの身になっていく。耳かきのためだけの身の中の身になっていく。血が巡っていく。また、外から内へ、ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり、内から外へ、ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり、くるくるくる。耳の入り口もぐーるり、まんべんなく書いていきましょう。 ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり、何度も、何度も、くるくるくる、何度も、まんべんなく耳全体をかくことによって、じんわりと全体の血の巡りが良くなっていくのでございます。梵天も用いましょうぞ。長い耳かき棒を引き出して、くるっと反対にして、ふわふわの梵天があなたの耳穴に吸い付くようにピタッと張り付いて、ゆっくりゆっくり払っていく、吐いていく、耳たぶの方までゆっくりゆっくり、長い棒で、ゆっくり、ゆっくり、また持ち替えて、耳かきの方を向けて、今度は円を描きながら、螺旋状に、ゆっくり、耳垢をかき出していきますね。ゆっくり。ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり。素敵な耳垢をかき出していく、かき出していく。素敵、素敵。かき出せばかき出すほど、恩美の神髄が浮かび上がってくるよう、輝いてくるように見えまする。また梵天の方で耳垢のくずを払う。払う。払う。おやおや、お耳の産毛がピンピンと跳ね返って、一本一本、跳ね返って、やんちゃに耳垢を弾いておりますね。やんちゃな産毛、剃ってしまいましょうか。いいえ、カミソリはございませぬ。ただ、この長い耳かき棒の側面が、刀の刃のようになっている。かのように、産毛を剃っていく。真似事で、撫でていきますね。おままごと？ええ、ままごとは、大切なこと。ままごと、を、軽んじてはなりませぬ。ままごと、が、人としての生きるはじめ。はじめの感覚に、お戻りになりましょう。おままごとの刃で、産毛を剃っていきますね。お耳の中の、おけけを。そりそりそり。そりそりそり。そりそりそり。そりそりそり。ほーら、きれいになった。きれいな、つるっつるのお耳で、もっともっと素直に、わたくしめの声を聞けるようになる。声が、しみこむようになる。もっともっと、くつろいでゆく。全身の力が耳の穴から すーっと抜け出ていく。すー、すー、すー。呼吸して、もっともっと力を抜いていきましょう。長い剣を扱うには、息も短くてはなりませぬ。我が乱流は、呼吸法も、長く、長く、長く、吸って、長く、吐いて、長く、吸って、長く、吐いて、さあ、いよいよ、耳かきの奥義でございます。我が乱流に攻められぬ箇所なし。通常の剣でも、柄頭で耳を攻める技がありますが、耳かきにおいても、他の流派では到底真似できぬような、鼓膜のギリギリ、ほんの手前をきれいにかき出し、お掃除します。我が耳かき棒の技には狂いなし。ただただ、あなた様が脱力しきって、私目に身を任せきること、それにかかっております。参りますよ。どうでございましょう。鼓膜に触れそうなギリギリを、いじられるというのは、これぞ我が乱流の緻密さ、正確さ、かつ大胆さの真髄でございます。まったくお耳がきれいになり申した。これにておしまいにございます。おや、おしまいだと申しておりますのに、いまだ起き上がるそぶりも見せませぬなあ。お眠りにはなっておらぬようですのに、何故に？承知しておりまする。お耳の刺激でお顔全体がほてっているのでしょう。そして他の体の部位が同じ刺激を求めておられるのです。体は正直者でございますから。もはや御身も御心も我が乱流の手中に落ちなされた。おもてなしはここからが本番。さあ、では全身くまなく耳かき棒で愛撫してまいりましょう。それでは膝枕はひとまず外させていただいて、仰向けにおなりになってください。着物が邪魔でございますね。失礼して、あなた様の衣を脱がさせていただきまする。お美しいお体、耳垢はこの全身からの湧き出し水のようなもの。あの耳垢にしてこの体あり、いざこのお体全体におもてなしさせていただきましょうぞ。まずは全身の産毛が撫でられたい撫でられたいと震えておるよう、お顔同様に耳かき棒の背で剃るように、産毛剃りから始めましょう。 おままごとで剃ってしまいましょう。それ、そりそりそり、そりそりそり。右の首筋、左の首筋、右の乳首周り、左の乳首周り、右手の甲、左手の甲、産毛は決して点で勝手に生えているものではございませぬ。人体の大きな気の流れに沿って傾いているもの。その流れに逆らうことなく沿っていく。右の脇腹、左の脇腹、おへそから一物の付け根へ、まるでおなごのようにビクビクされて、かまわないのですよ。おなごになってしまいましょう。おなごは産毛が気になるもの。ああ、とってもおきれいでございます。そりそりそり。そりそりそり。剃っていくに従って、お肌がツルツルになっていく。とってもかわいらしい。殿方とは思えぬほどかわいらしい。もはや殿方を捨ててしまいましょう。おのこの一物の付け根の毛まで剃ってしまいましょうか。冗談でございます。こちらのおけけは、ただ、たくさん、撫でて差し上げます。ほーら、梵天で、さわさわ、さわさわ。さあ、今度は、耳かきの方で、経絡のツボをついていきましょうぞ。ほーら、のどぼとけ、のどのへこみ、右の鎖骨、左の鎖骨、右腕の脇、左腕の脇、みぞおち、右の脇腹、左の脇腹。どうでございましょう。そして最後に、体の真ん中を縦に走る経絡の軸、正中線をば刺激しましょう。長い長い耳かき棒を振るって、ピシッと、ムチのように。いいえ、痛くなどありません。ただ、しびれるような経絡が激しく走るのみでございます。行きまする。やっ！どうでしょう。すさまじい経絡が走ったでしょう。続けて行きまするぞ。やっ！やっ！やっ！ゆっくり余韻に浸ってくださいまし。これでおしまいにございますゆえ。おやおや、まだ物足りないご様子？ 気持ちよくなり果てたお体が、さらにもっともっとと気楽を欲しておられるのですね。我が乱流の前では無理もありませぬ。それでは、さらにさらにお与え申し上げましょう。正中線へ、さらにさらに。今度はいつ来るかわかりませんよ。行きますよ。ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら。いつ来るかわからないから欲しくなる。ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら。さらにもっともっととお体が欲しておられるのですね。ふんどしの前がそんなになって苦しそうでございますね。ふんどしも脱がして楽にしてあげましょう。わたくしめとしたことがあまりに勢いよく飛び出た一物に驚いてしまいました。失礼ながら立ち上がらせていただきます。ここからはあなた様を見下ろしながら、流れの高きから低きへ流れるようさらなるおもてなしの流れを浴びていただきましょう。上から長い耳かき棒の梵天でご一物をさわさわさわさわさわさわ、耳かき棒の側面でペシペシペシペシペシペシ、耳かきの方でもツンツン。一物に注がれるめくるめく棒さばきを味わいなさいませ。ペシツンツン、サワサワ、ペシサワサワ、ツンペシサワサワ、ペシサワサワ、ツンツン。ビンビンのガチガチになってしまわれて、ほーら、耳かきで性の出口もツンツンツンツンツン、ほじほじほじほじほじほじ。もっとしてほしいのでしょう。されど耳かき棒でのご奉仕はここまで。ここからは両手を用いたさらなるおもてなしに悶絶していただきましょうぞ。今一度枕元に座らせていただきます。我が乱流の剣の修行から生まれたおもてなしの技を尽くさせていただきましょうぞ。長い剣は束の方も長いもの、私めが導きますので刀流の握りを味わいください。さあお手を重ねて、あなた様の両手で、あなた様の束を、ぎゅー。右手左手を持ち替えて、ぎゅー。もし束の長さに手が余るようなら、 そーっと先端を包み込むように。月で押し込む際には、束を手のひらで押してねじ込みまする。さあ、恩を祈祷を手のひらでぐーっと押し込み。そう、そして、ほーら、回してぐりぐり。剣角に剣をねじり込む要領で、右手でぐりぐりねじ込む。左手でぐりぐりねじ込む。今度は手のひらの感覚を鍛えるため、しっかり片手で竿を握った上で、先をぐりぐりしましょうぞ。祈祷をなぶるのです。そう。そう。左右の手を入れ替えて、同じようになさりなさい。そう。そう。我が秘剣、滝嵐の秘密を、あなたにだけは、お教えしましょう。長い剣の峰に手を添えて、実質はそちら側が剣を操る手も同然。しかし、敵は束を握る手に気を取られて、間合いを読み違える。両の手の握りは自在に変え翻弄する。我が流派の極意のすべては、自在の握りにこそあり。さあ、恩一物を自在に、握り、時にはねじ込み。今からご自由に翻弄なさりませ。私めがじっくり見守っております。はじめい！やめ。さすが、もはや極意を得たも同然の握り。この技はここまでとしましょう。もはやあなた様の一物は束などではなく、一振りの立派な剣。剣に見立てたおもてなしを賜りましょうぞ。ん？そのように長い一物ではない。それは当然のこと。その神髄は長さにはあらず、むしろ焦らず、剣全体に染み渡らせるように感じ鍛えること。まずは、ゆっくり全体を口さやに収めましょう。そして、一気に抜く。長く収めて、染み渡らせて。一 息に抜き切る。長ーく収めて、一息に抜き切る。どうでございますか。今まで相対した殿方はこれでもう参られる方も多かったのですが、さすがにあなた様はまだ余裕があるご様子。さらなるおもてなしに参りましょうぞ。鞘に入ったままの剣を今や抜かんという体勢のまま長時間支える修行がございます。この修行より生まれたおもてなし、口鞘に含まれたままおたえ遊ばせ。よくぞお耐え申した。きっとあなた様ならここまでたどり着けると覚悟しておりました。本当のおしまい、我が肉鞘でのおもてなしとしましょう。不意をつかれて襲われた際にも、長い剣とて難なく居合で切れるための修行から得たおもてなしの技。参ります。もうがっちりと、屈立したものに、またがらせていただいて。あなた様のガチガチのものを握って、私めの肉鞘の入り口にお導きいたします。あ、ひたひたと御剣の先端が当たっておりますよ。御剣の切っ先のみが肉鞘に刺された状態で、刺して、抜いて、刺して、抜いて、鞘が切っ先に吸い付いてくるようでございましょう。刺して、抜いて、刺して、抜いて、今度は御剣の4分の1ほど刺して、切っ先まで抜いて、また4分の1ほど刺して、切っ先まで抜いて、刺して、抜いて、刺して、抜いて、 刺して、抜いて、刺して、抜いて、今度は半分ほど刺して、切っ先まで抜いて、また半分ほど刺して、切っ先まで抜いて、刺して、抜いて、刺して、抜いて、刺して、抜いて、刺して、抜いて。どうでしょう。もはや耐えられなくなってきているのではありませぬか。もう音を上げて降参して漏らしてしまわれてもいいのですよ。まだいけますか、強情なお方。では今度は4分の3ほど刺して、切っ先まで抜いて、また4分の3ほど刺して、切っ先まで抜いて、刺して、抜いて、刺して、抜いて、刺して、抜いて、刺して、抜いて、ついに全部御剣を鞘に収めまするよ。全部刺して、全部抜いて、また全部刺して、全部抜いて、刺して、抜いて、刺して、抜いて、刺して、抜いて、刺して、抜いて、まだ耐えられるのでございますか。まさかここまで ついてこられるとは。それでは、本当に、最後の最後、まことに、抜刀する勢いで、腰を使って、抜き差しさせていただきまする。参ります。
やあ！
奥の奥まで届いておりまする。破れてしまいました。されど、カズラはまた新たな境地に達せたのやもしれませぬ。
我が流派は新しいからこそ、あえてオノコを見下すような挑戦的な技を磨いております。そこに何の悔いもありませんが、ただ今となっては我が心の内に意気がりがあったように思えてなりません。おもてなしを通じた野心、欲望、そういった横島な心が少なからずあったのでございましょう。あなた様へのおもてなしを終えた今、自分の身の内にはそんなものは感じず、ただただ穏やかな心を感じるのみでございます。今となっては、オナホ殿やオリン殿のことを、真のおもてなしの肝心を外しておられる、などと思ったのは、意気がりの極み。おのおのが、おのおののおもてなしがある。それでいいのですね。特進いたしました。これからは、もはや意気がらず、肩の力を抜いて、さらなるおもてなしの高みを目指していきたく、思います。さあ、夜も更け切りました。夜更かしは体にお悪い。このまま、共に、朝を迎えましょうぞ。いいえ、敷布団などいりませぬ。このいおりの畳の快適さは、それ以上。ただ一枚の広い絹に、共にくるまれば十分でございます。互いに、互いのぬくもりに、すっぽりくるまりましょうぞ。あったかい、あったかい、あったかい。このまま、共に、おやすみなさいませ。
Ugh.